この間ね、実は、黙ってたんですけど、北海道行ってきたんですよ。黙っててごめん。ちょっとね、遊びに行ってみようと思って。うん、ふらっと、北海道に行ってきまして。まあ、ふらっとつってもね、いわゆる、こう、なんか安いね、やつあるじゃん。広告とかに入ってる。これだけお金払うと、北海道旅行、食べ歩き、みたいな。そういうツアーでね、行ってきた。んで、まあ、名古屋より絶対寒いだろうと思って構えてね、もう防寒バッチリで、出かけたんですけど、案外ね、名古屋より寒くないのね。うん。で、まあ、空港着いてね、すぐこう、まあ、バスがね、待ってるわけですよ。で、バス乗り込んで、で、まあ、あちこちね、連れてってもらったんですけど、やっぱ北海道って広いね。なんか、市から市に行くのも、軽く、ね、まあ、2時間とかかかったりするぐらいな感じで。うん。すげえな、でっかいな、やっぱ北海道はあって。うん。北海道はでっかいどって最初に行った人偉いな、なんて思いながらね。たださ、バスが最低でさ、一応ガイドさんいるんですよ。で、まあ北海道のね、千歳とか札幌とかのグルメを堪能しましょうっていうツアーではあるんですよ。だから、こうのんびり景色を見ながらみたいな感じではないですけど、いきなりバス乗ったらさ、それでは皆様、今から映画を上映しますので、そちらをご覧ください。以上。え？お前の仕事それ？じゃあお前いらなくね？っていう話を友達に言って、友達が大笑いして笑い転げるという夢を見ました。夢です。全部夢です。3月5日更新 DY のパルベライズビート第721回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。北海道なんて行ってねえよ。夢落ち。まさかの夢落ち。でも、なんかね、やたら鮮明な夢だったんで、これネタにしようと思ってね、喋ってみましたけどね。はい。北海道行ってみたいな。どうなんですか？札幌ラーメンって美味しいんですか？ジンギスカンはむちゃくちゃうまいらしいよね。本場のジンギスカンは。で、なんかね、以前大分で勤めてた会社、で、その、会社の社長の息子さんがね、北海道旅行にね、家族で行って、もう、ジンギスカンに取り憑かれて、もう癖になっちゃって。で、どうしても食べたいと。で、まあ、今の時代さ、お取り寄せグルメとかあるじゃないですか。ネット使って、北海道からジンギスカンを取り寄せて。で、作ったんですって。たらめちゃくそまずかったっていう話をされてて、何が違うんだと、こっちでやり方と何が違うんだっつってもだえてたっていう話をね、聞いたことがありましたけども、それぐらい北海道のジンギスカンは美味しかったっていうね、話を聞いたことがあるんですけど、まあ、夢ってさ、自分の記憶の整理とかいろいろ言われてるじゃないですか。まあ、一説にはあの世と交信しているみたいな、そんなね、話もあったりなかったり、まあ、信じるか信じないかはあなた次第ですみたいな話もあるじゃないですか。で、これに似た経験実は僕してるんですよ。某 Y 新聞の旅行で、あれはどこだった？佐賀だっけ？で、食べ歩きツアーみたいな、に出かけたことがあって、一番最初に勤めた会社、忘れもしない。で、ちょっとみんなで行こうやっつって、で、日曜日一日日帰りでね、佐賀まで行って、 なんか、いろいろ、まあ確かに食べてきましたけど、もうガイドさんがひどくてさ、もう喋るギャグ全部滑るわけ。最終的に、じゃあ、皆さん、私の喋りもつまらないでしょうから、釣りバカ日誌でもご覧にいただきますかつって。とうとう、自分の喋りがだだ滑ってることがもう、自分で耐えられなくなっちゃったのかな。それとも、まあ、もちろんね、用意はしてあったのかもしれませんけども、帰りのバスは、釣りバカ日誌をなぜか見せられたっていうですね。はい。そんな経験がありの、その次の次の日ぐらいに、私39度の高熱出して倒れーのというね、経験もあったりしましたが。だからそれと、なんで北海道が出てきたのかよくわかんないんですけども、ミックスチャーですよ。ミックスチャー。ね。はい。そんなお話から始まりました。今日も楽しくお届けしていきたいと思います。パルベライズビートです。最後までよろしく。
喜びも悲しみも愛しさも切なさもずるさも悔しさもごめんねもありがとうも君とつないだ一つ一つの手のひらへ DY ファーストフルアルバム DY ファーストフルアルバムジョインサークル、ありったけの夢のかけらを詰め込んで各ミュージックストアよりダウンロード販売中。
パラビの広場ミニ。はい。番組最初はパラビの広場ミニのコーナーでございます。番組を聞いている皆さんからいただいたメッセージを紹介していこうというコーナーなんですが、実はですね、メッセージ自体は来てないんですけども、なんと皆さん、いただきましたよ。ついに。待望のやつ来ました。ガンダルフさんから、2月22日に拝聴したポッドキャスト一覧ということで、いろんなね、ポッドキャストのハッシュタグがたくさん書いてある中に、なんと、パラビ、シャープパラビが入ってた。ついに来た。今日聞いたポッドキャスト、ついに来ました。ありがとうございます。ガンダルフさん、Thank you! はい。ありがとう。そうそうたるね、有名ポッドキャスト、ユンユン白書さんとか、ユイロクさんとかね、アバラヤさんとか、そうそうたる、名だたるポッドキャストの中に、なんとシャープパラビがあるじゃないの。719回。ごめんね、ほんと。面白くもなんともない。サブタイがだってさ、DY は幸せになりますね。だからこれ、だからさ、やっぱ幸せになんないといけないんだよ、俺は。うん。頑張る。ガンダルフさん、ありがとう。ね。ありがとうございます。猫のしっぽっていうポッドキャストをされてるんです。猫のしっぽって、どっかで聞いたことあるなと思ったんですけど、オルネポさんかな？オルネポさんから来てくださったのかな？なんか CM 流してらっしゃいましたよね。オルネポを応援してます、みたいな。ね。だったかな？ちょっと、間違ってたらごめんなさい。でも、どこかのポッドキャストで CM を聞いた記憶があるので。はい。ね。猫のしっぽさんもそう考えると長いポッドキャストさんですよね。うん。ごめんなさい。私、まだ聞いたことがないんですけども、これを機に聞いてみようかなと思います。ということで、そんな、もうほんと超嬉しい。もうこれ、だってさ、嬉しいじゃん。なんか、聞いてるよってアピールしてくれるっていうのは、もう本当にありがたいですね。孤独なんですよ、割と。ポッドキャスト撮ってると。で、ね、今この番組特にそうじゃないですか。一人喋りなんで、孤独なんですよ。で、数字で見ると、まあ、この、ね、先週も言いましたけども、 100人前後の方にね、聞いていただいておりますが、本当に聞いてんのかなって思う時が、やっぱね、あるの。あるから、嬉しい。本当に。はい、ありがとうございます。メッセージもね、もしよかったら、また、またの機会にね、メッセージできるようなことがあれば、お待ちしております。まあ、ガンダルフさんだけじゃなくて、みんな、そこにいるみんな、遠慮しなくて、変やで。はい、以上、パラビの広場ミニのコーナーでした。このコーナーでは皆さんから、番組宛にいただいたメッセージを紹介しております。番組を聞いて、気がついたこと、突っ込みたいこと、感想等々ございましたら、お気軽にメッセージをお寄せくださいませ。CM。
皆様どうも、はじめまして。オルネポこと桃屋のおっさんのオールデイズネポンというポッドキャストをやっております桃屋のおっさんと申します。九州最大級の顔面サイズを私誇っておりますが、伝わりますか？世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をするコーナーをやったり、気分はクリス・バプラです。ぜひオルネポを検索していただいて、登録ボタンを押していただいて、いやいや、お代は一切いただきません。でもパケット代はご自身でご負担ください。それでは皆さん、夢でお会いしましょう。アデダ
ーテトテトテタテテテトトテタテテテトトトタテタテ。
月刊縁側。はい、今日はメインでコーナーをやっていきたいと思いますけれども、今週はですね、月刊縁側お届けしていきたいと思います。世の中で起きた事件事故、まあ、エンタメ中心にはなるかと思いますけれども、それをエンタ、あ、縁側でおしゃべりしているような感覚で、ああでもないこうでもないと喋っていこうという感じの、コーナーになっておりますけれどもですね、まあいろいろと気になる、僕的に事件事故、いろいろあるんですけれども、まあまずはね、社会面行きましょうか。これだと思います。中学校教員切りつけ、逮捕は17歳男子高校生、猫事件も関与かという、これ NHK ニュースさんのね、サイトに上がってるやつなんですけども、まあ衝撃的かつ、まあ僕ら世代は、やっぱりなんかよぎるものがね、ある人はあるんじゃないでしょうか。まあちょっと記事をね、紹介していきましょうか。1日昼過ぎ、埼玉県戸田市の中学校で教員が刃物で切りつけられ怪我をし、17歳の男子高校生が殺人未遂の疑いで逮捕されました。調べに対し、誰でもいいから人を殺したいと思ったなどと供述しているとのことです。また隣接する埼玉市で先月、猫の死骸が相次いで見つかった事件への関与もほのめかしているということで、警察は関連についても調べていますというですね、記事内容になっていますけれども、皆さんね、特にまあ30代後半から40代以上の方、よぎりませんか？やっぱ似たようなね、事件ってこう時代をまたいで起きるもので、榊原事件ってあったでしょね。兵庫県でしたっけね。うん、まあ痛ましいね、あれも事件でしたけれども、それから池田翔、大阪のね、池田小学校に、刃物男が乱入、宅間守さんでしたっけね。もう3をつけるほどでもないと思いますけれどもね、もう死刑は執行されたんだっけね。宅間守死刑囚による、これもね、8人ね、生徒さんが亡くなられるという痛ましい事件ではありました。これらがね、やっぱよぎ人は多いんじゃないですかね。で、今回17歳の、まあ、男子高校生がこのような事件を起こしたということで、その榊原事件にしてもさ、最初はね、小動物をこう殺して徐々にそれがエスカレートしていって、最終的には男子児童、あ、違う、小学校だっけ、幼稚園だっけ、とにかくね、男児の、 死体を見てみたかったっていうこと で池田翔に関しては、まあ、小学校に、拓磨守というですね、男が乱入をして、休み時間だったんだっけちょうどね。で、まあ本当にね、痛ましいことに、8名の、方が亡くなられて、いまだに池田翔ではね、祈りの日ということで、6月8日をね、そういう風に、あの事件を風化させないようにということで、大人の人たちがね、語り継いでいっているようですけれども、まあ、歴史は繰り返すじゃないけど、悪い面ですよね。で、今回はね、まあ、大変残念なことに、怪我をされてね、重傷だということで、60歳ですよ。60歳の教員の方がね、まあ、ちょっと重傷ということで、命に別状はないということですが、まあ、切り傷だけじゃなくて、刺し傷まであったということで、まあ、その、亡くなられた方はいなかったにせよ、トラウマですよね。テストやってたんでしょ？授業中でテストやってて、で、教室の後ろの扉からこう入って、で、見張ってた、60歳教諭をまず刺して、そこからね、暴れ出したということで、まあ、その生徒さんたちは避難を、ね、先生の指示に従ってして無事だったということですけれども、まあ、すぐにね、通報をして、で、取り押さえてということで、で、まあ、記事にもありますけども、埼玉でね、猫を殺したということで、それに関してもほのめかしているということで、まあ、どうなっちゃうんだろうね。彼は、まあ、言い方は、ごめんなさいね。僕、報道の仕事に、携わってるわけでもないので、本当に素人なのでね、適切な表現でなかったら、本当に申し訳ないんだけれども、彼に対する、その、処罰って、どういうことになっていくんだろうか、っていうのが、とても気になりますね。ある方とね、お話をしていて、その、人命はね、保たれたわけじゃないですか、今回。で、まあ、そういう意味では、このまま釈放、まあ、送検はされるだろうけど、釈放されるんじゃないかと。その裁判まではいかないんじゃないか、ということになるんじゃないかっていう話でしたわ。だけど、まあ、ひょっとしたらさ、そのままね、彼も、なんだろう、反省をして、まあ、やらないかもしれないけど、やっぱ世間はそういう目で見てくれないというか、僕もそういう目で見れないしね。このまま更生するとはなんか思えないというか、やっぱどこかしらさ、その成長、彼が成長してきた過程で、何かしらの弊害、障害、まあ、親御さんなのか、家庭環境なのか、学校環境なのかわからないけれども、何かしらが彼の闇としてあると思うんだよね。だからそれが、解決しない限り、彼は再び同じことを繰り返すのではないかという懸念はあるし、まあ、彼は、彼がやったことをきちんと、反省するべきだと思うし、やっぱ、彼を守っていくね、まだ17歳で、まあ、その、来年ですか今年ですかわかんないけど、まあ、18歳で成人になるわけじゃないですか。で、まあ、そうなったらね、もう本当に、こう、親元を離れて、自己責任ということで、処罰はされていくんだと思うけれども、一応ギリギリ17歳っていうところで、まあ、その彼の周りを、ね、固めている人たちがどう、彼を、これからね、なだめていくのかっていうところですよね。なんか非常に、気になるなっていうのは、感じますね。はい、そんなことを思いました。再びやっぱ本当に痛ましかったですからね、さっきに挙げたね、二つの事件が、だから本当に同じような悲劇、まああとは他にもね、凶悪な事件で忘れられないものってたくさん皆さんあると思うんですけれども、そういった悲劇がやっぱ少しでも生み出される 確率があるのであれば芽は摘んでおいてほしいなと思う、私でございます。はい。で、もう一個、社会面行ってみたいと思うんですけど、これはね、リスナーの皆さんにちょっと意見を求めたいなと思う出来事、僕的にはちょっと釈然としない部分がありましてご紹介したいと思いますけれども、同じく NHK ニュースのサイトから紹介したいと思いますが、聴覚障害の女児死亡事故、逸失利益は 85%、 3700万円有判決という、これも先週1週間でちょっと、前半ぐらいかな、話題になった事故、お話かなと思うんですけれども紹介しますね。5年前大阪三久野区で、聴覚に障害のある女の子が交通事故で亡くなり、遺族が賠償を求めた裁判で27日大阪地方裁判所は3700万円余りの損害賠償を運転手側に命じました。女の子が将来得られるはずだった収入について労働者全体の平均賃金をもとに算出するよう求めた遺族の訴えを認めず、その8割余りを認め算出しました。5年前の平成30年大阪三久野区でショベルカーが歩道に突っ込み、近くの聴覚支援学校に通う11歳の女児が亡くなり、遺族は運転手と勤務先の会社に対して損害賠償を求める裁判を起こしています。女児が将来得られるはずだった収入にあたる逸失利益について、被告の運転手側が労働者全体の平均賃金のおよそ6割にとどまる聴覚障害者の平均賃金で、算出すべきだと、主張した一方、遺族側は障害を前提にせず労働者全体の平均賃金で算出するよう求めていました。27日の判決で、大阪地方裁判所の武田瑞穂、裁判長は、年齢に応じた学力を身につけて将来様々な就労をの可能性があったとした一方で、労働能力が制限される軽度の障害があったこと自体は否定できないとしました。その上で、女児が将来得られるはずだった収入について、労働者全体の平均賃金の 85% を元に算出する判断を示しました。そして、運転手と会社に合わせて、3770万円の賠償を命じました。両氏差別認める判決。判決の後、女児の両親は弁護士とともに会見を開き、差別を容認する内容だと批判しました。母親は、娘は努力を重ねて頑張って11年間生きてきましたが、それは無駄だったのでしょうか。聴覚障害者というだけで社会に受け入れてもらえないのでしょうかと涙ながらに話しました。父親は、結局裁判所は差別を認めたんだなというがっかりとした気持ちです。なぜ娘の努力を否定されなければならないのか、悔しくてたまらないですと話していました。控訴するかどうかについて会見に同席した弁護士は、今後検討したいと述べました。専門家、偏見なき判断。民法の専門家で障害者の損害賠償についても詳しい立命館大学の吉村良一名誉教授は、判決について社会の変化や、女児の頑張りについて肯定的な評価はあるものの、障害がある者は労働能力が低いという決めつけになっていると指摘しました。今回の訴訟について吉村名誉教授は、過去の判例に比べてもより積極的に健常者と変わらない賃金で算定すべきケースだったといいます。その上で、社会の障害者雇用の制度の変化や IT 技術によるコミュニケーションツールの進歩を判決に反映させる流れがあった中で、もう一歩進めていいケースだったと思う。裁判所は障害者が置かれている状況を理解し、偏見を抜きに社会がどうあるべきかという判断をすべきだと述べました。障害者の逸失利益の判定、ごめんなさい、ちょっと長くなってますけどね、障害者の逸失利益をめぐって過去にはゼロと判断されることもありました。しかし、障害者を支える技術が進歩したことや、企業に義務付けられている障害者の雇用率が引き上げられたことから、裁判所の判断も変わりつつあります。4年前の東京地方裁判所の判決では、事故で死亡した重い知的障害のある少年について、特定の分野での優れた能力を評価し、障害のない少年と同じ水準の逸失利益が認められました。一方、 おととしの広島高等裁判所の判決では、事故による障害で介護が必要になった全盲の女性について、労働者全体賃金の8割が妥当だと判断され、健常者と同じ水準までは認められませんでした。障害者の働く場が広がる中、時代に合った判断をすべきだという声が社会的に高まっています、ということでね、ごめんなさい、ちょっと長い記事で、あとね、ま、あのね、あの被害に遭われたご家族の名前も出てたんですけども、番組の音声上どうなのかなと思いまして、そこはあのジョジとか、ご家族とかお母さんとかお父さんという、風に変えさせていただいたことをご了承くださいなんですけど、まあ、僕自身もね、障害がある身としてはですね、なんだろう、まあ、一言で言うと、差別なくそうやって、世の中、そういう風に、声高に言ってる割に全然動いてねえんだな、という、印象を受けました。はい。まあ、本当に、これは、すごくこう、まあ、弱者に対して厳しい世界だなと。まあ、海外とかね、日本以外の国がどうかっていうのは正直わからないので、世界って言っちゃうと、一括りにしちゃうとね、それはそれで失礼な話かなとは思うんですけども、日本に関しては、やっぱりこういう考え方っていうのは、なんか、なくなってないんだな。なんか、その障害者、聞こえはいいですよ。その障害者差別撤廃法みたいなさ、法律ができて、これで障害者雇用が増えるぞとか、障害者にももっと門戸を広げて、いろんな仕事ができるようにしていきましょうね。いろんな企業が障害のある方を健常者と同じように同等に受け入れて、障害者雇用をもうちょっとこうね、健常者と同じように進めていきましょうっていう話が。あるのは表向きで、実は、まあ全然そんな世の中にはなっていないんだなっていうのが、まあ、僕の、考えです。まあ、悲しいやね。まあ絶対数はさ、もちろんね、健常者の方が多いわけで、何らかの体に障害を持っている方っていうのは、まあ人口、1億3000万人に対して何パーセントかちょっとわからないですけれども、特に先天的にさ、障害を持って生まれた人に対する、その、今後の社会のあり方っていうのは、なんかこの記事を見てて、すごく考えさせられましたね。なんか、こう、彼女、まあ、ね、お子さん、このご夫婦のもとに、やってきた、お子様は残念ながら交通事故で亡くなられてしまったけれども、まあ5年前11歳だったということなので、まあ、ご存命だったら今16歳ですか。だから、まあ将来働くことができるようになると仮定したら、まあ2年後、3年後。まあそう変わってないだろうね、世の中は。劇的には変わらないだろうね。悲しいかな。だってやっぱ視覚障害の世界でもさ、すごい厳しいですもん、正直で。僕がね、まあ4年前それこそ名古屋に来て、まあそれこそね、大分で仕事を持っていたわけですけど、やっぱり妻とのね、生活を選んだわけですよ、僕は。でそのことに後悔してるとかしてないとかいう話ではなくて、やっぱ都会だったらなんかそういう障害者に対する偏見とか、差別とか、まあそういうのってこう少ないんじゃないかという考えがね、僕の中にはあったわけで、大分の田舎でこうね、家族、まあ当時は3人でしたけども、まあそれからね、娘が生まれて4人になってしたわけですけど、大分の田舎でなんかこれからみんなでやっていくよりは、全然こう対価的にもそうだし、まあ、名古屋って大分から見たら全然都会ですから、仕事もたくさんあるでしょう。でまあお給料もね、 たくさんいただけるはずだということで、やっぱ大分に留まる理由もなかったので、僕は名古屋にね4年前出てきたわけですけど、やっぱね就職活動していく中で大変だったのが、全盲の方はお断りしてるんですっていう企業の多さ、これは本当に参りましたね。10社ぐらいには断られていて、で、まあ、他の選択肢もね、まあ、僕はマッサージとハリキューの資格を持っているんですけれども、まあ、その仕事しかね、当然したことがなかったんで、その自分の可能性みたいなところ、まあ、例えば、全盲の方でもさ、なんか、パソコンを駆使してさ、いろんな、こう、事務職とか会社員とかやってる方いらっしゃるわけじゃないですか。で、まあ、可能性としてはさ、やったことないけど、まあ、ね、四十手前にして、それが身につくかどうかは別にしてね、置いといて、なんかその別の職種に手を伸ばすっていうのも、ありかなって思ったりもしたわけですけど、実際はやっぱり視覚に障害があるイコール、まあまあマッサージ、指圧、ハリキューっていうのが、やっぱテンプレートして一個あって、で、それ以外の職種っていうのはなかなか見つけるのが難しい、資格を持ってないと大変ですよっていうお話を、まあ、つい最近もね、したり したんですよ、実は。うん。なので、まあ、なんだろうな、その、全盲はお断りしてるんですだとか、実際、その、ハローワークを通じて会社に入ることができた、やった、で、済まない現実っていうのも僕は体験しているので、やっぱり企業が求める人材っていうのは、ある程度、その、五体満足で、なんかこう、自分でキビキビ動けて、で、そういう人材をやっぱ求めているんだな。なんかこう、誰か、その指導員みたいな人をつけて、指導するであるとか、なんかその研修みたいなことじゃなくて、いきなり実践でもうキビキビバシバシ動ける人材を求めてるんだなっていうのはなんか感じたところではあって、やっぱりそのスペックとしてその障害を持ってる持ってないっていうのはもう前提としてないんだなっていうのは感じたところではあります。で、まあ、ちょっと自分の話に、スライドしていっちゃってるんで、この裁判のお話に戻すと、まあ、この女の子をね、残念ながら事故で亡くなられてしまった女の子に対する、その世間の目っていうのも、やっぱり、なんだろう、こう、やっぱ障害を持ってると、仕事に就くっていうのは、難しいっすよ、って、思われちゃってるんだな。で、彼女は聴覚障害なわけでしょ？で、僕とは違ってさ、目は見えてるわけじゃないですか。だから全然その、事務作業とか、そういったところは全く問題ないわけじゃない？で、パソコンとかを使えばさ、紙を使わずに筆談もできるわけじゃない？だから、なんか、その辺でもさ、可能性は、まあ、申し訳ないけど、我々視覚障害の人たちによりは、なんか恵まれているのに、それでもこういう現状があるっていうのは、やっぱ切ないですよね。うん、で、あと報道のされ方も、痛い母親、父親だな、みたいな、見られ方をしてしまわないかなっていうのがちょっと気になった。うん。なんか、うちの娘は障害があるんですよみたいなところがピックアップされすぎて、だから何？ちょっとギャンギャン騒ぎすぎじゃないですか、あなた方ご夫婦みたいな感じで、見られちゃわないかなっていうのがとても気がかりでした。まあ当然ですよ、親御さんとしては。うん。当然だと思う。当然、もう泣きわめきたいだろうし、もっともっと泣きわめきたいだろうし、悔しいだろうし、うん、まあだから、まあ、控訴するかは、まあ、これからね、 決めたいということですけれども、負けないでいただきたいなって思いますね。なんか、それがさ、他の、まあもちろんね、この女の子のご家族にとっても明るいもの、ね、道しるべになってもらえればいいし、他の障害を持ってる方で、今ね、活躍してる人もそうだし、まあ、くすぶってる人もそうだし、障害を持ってる方の何らかの道しるべになってくれるといいなっていうふうに思います。なんか、24時間テレビみたいな番組もあるけどさ、障害者を、こう、ね、障害者ワンナイトカーニバルみたいなことをね、ツイッターで見かけたことありますけども、そうじゃなくてさ、やっぱこういう厳しい現状の方が、実は多いんだよっていうのを、もっともっとなんか、知ってほしい部分だなっていうのは、正直、僕も思いますしね。本当に。その一例でね、まあ、今回この、記事を取り上げさせていただきましたけども、本当に、まあ、頑張ってっていうのは適切じゃないな。負けないで、僕は応援します。はい。ということで、まあ、そんな感じですかね。あと、ちょっと芸能面、ちらほらと、見ていきたいと思いますけども、笑福亭笑瓶さんね、先週、まあ、若干ネタ的に扱わせていただきましたけども、でもなんか、芸人さんだからさ、締めっぽく扱っちゃうのもどうかなと思って、ああいうね、パルベライズのビートや中点でっていう、もうね、感じでやらせていただきましたけども、葬儀ね、笑福亭鶴瓶さんが、ね、お師匠さんとして、弔辞を読み上げたそうで、まあ、密葬という扱いだったからなんでしょうか。あとコロナの関係もあるのかな。中には記者さんとか入れなかったみたいでね、実際の弔辞の、様子とか音声とかは入ってきてなかったですけども、まあ、中の、中に入れた一部の記者さんかな。それとか、ね、一部、その、笑福亭笑瓶さんと共演された芸能界の方からのインタビューなんかをね、織り交ぜつつといったところなんでしょうか。弔辞の、一部が出てましたけども、師匠にしてもろてありがとなっていうのがやっぱすごく印象に残りましたね。あと山田邦子さんが翔ちゃん天国行け天国行けって言ってたのがとても印象的だった。本当に素敵なね、芸人さんが亡くなられたなということでお悔やみ申し上げます。それからタラちゃんもね、声優さん亡くなられて、先週の26日サザエさんのね、ひな祭りスペシャルですか、これが最後の、まあ、花向けといってはあれですけどもね、共演というかなったわけですけども、今日からね新しいサザエさんの、サザエさんじゃないわ、タラちゃんのね、声優さんね、登場ということで、こちらもねまた引き続き、国民的アニメですから応援していけたらなというふうに思います。でもすごいよね、54年間3歳児を演じ続けるんですよ。本当に素晴らしいと思うね。弾けたいラジオでも言いましたけど、はい、お悔やみ申し上げます。それから同じ声優さんで飯塚昭三さん亡くなられましたね。89歳。この方も、本当にご長命でございました。心からお悔やみを申し上げたいと思います。これ笑っていいのか悪いのかっていうところで、記事の見出しがさすごい面白かったんですけども、50年間、世界征服を企てた男行くって書いてあって、これ笑っていいんだよね、どうなのっていうところでですね。まあ確かに本当に悪の総帥とか帝王とかね、その辺の役回りが多かったので、まあこういう書かれ方をする。だって僕がさ、パッと言えるだけでも10個ぐらい言えるもん。世界忍者戦ジライアンの独裁とかさ、機動刑事ジバンの、ドクターギバーとか、あと仮面ライダーブラック、今ねブラックさんがリブートで、Amazon プライムでやってますけれども、 その中でバイジャクさんがやってる、ダロム、大神官ダロムの役もやってらっしゃいましたしね。うん、あと RX でもなんか役やってたんだよね。ちょっと名前が出てこないですけども。あと僕は知らないですけど、一番有名なところはね、あの人造人間キカイダーのハカイダーですか。であったりとか、あと超人気メタルダーで、気候軍団団長ドランガーとか、やってましたね。うん。まあメタルダーで言うとさ、もう本当にキャラ数がすごい多いから、飯塚正三さんも何役か、いろんなね、キャラクターを演じられていて、ロボット軍団に、ゴチャックっていうキャラクターがいるんですよ。で、そのゴチャックが、同じロボット軍団で伝説って言われている、なんだっけな、全部、人間体の姿で、メタルダーが出てこなくて、メタルダーが完全悪役じゃないかっていう、か、ビッグウェイン、ビッグウェインの回。あの時に、ビッグウェインをね、ゴチャックはすごい尊敬してるんですよ。尊敬してるんだけど、メタルダーに結局やられてしまって、で、ビッグウェインが死んだ。まあ、ゴチャックはなんだっけな、なんらかのあれで処刑されるっていう、あれだったと思うんですけど、もう一回メタルダー見直そう。でも、なんか、ちょっと、まあ、ビッグウェイン死んだけど、まあ、お前の処刑は見送るわ、みたいな感じで、なるんですよ。最終的に。で、そこで、ゴチャックが、ロボットなんですけど、泣き崩れるんですよね。ビッグウェインが死んだって聞かされて。ビッグウェインつって。うん。飯塚正三さんの演技とか、ね、非常に、印象的でしたね。あと、メタルダーで言うとね、死神ザーゲンね、役もありもう、どんどん出てくる。ダメだ。はい。まあ、そんなわけで、50年間世界征服を企てた男。まあ、もちろんそれだけじゃないんですよ。皆さんね、ご存知の方、僕は申し訳ないんですけど、存じ上げないんですけど、カール・ジンさんとかそうでしたよね。空飛ぶ絨毯でしたっけ？ディズニーのね、映画で。でまあ、それが、まあ、結果的に遺作になったそうなんですけども、あと、ストリートファイター 2V っていうアニメがありましてですね。これで、ダルシムやってました。はい。ヨガでおなじみのダルシム。かっこよかったんですよ。スト 2V のダルシム。で、まあ、その、スト 2V のダルシムは、竜に波動拳を教えるっていうね、立ち位置で出てきたんですけども、その、未熟者めっていうね、このドスの効いた声が、非常に印象的で。アマプラで時々見られるようになってたりとかするんで、ストリートファイター 2V、真ん中編のエピソードだと思いますけど、ダルシム編も見てみてください。レールがなければ汽車は走らない、ね。レールに沿って波動を放てっていうね、セリフがあるんですけどね。はい。飯塚正三さん、どうもお疲れ様でした。はい。以上、月刊縁側のコーナーでした。曲、じゃあ今日はこれいこうかな。笑福亭笑瓶さんと飯塚正三さんと、タラちゃんの声優さん、ちょっとタラちゃんの声優さんね、名前が出てこないんだ、ごめんなさい、に捧げたいと思います。僕 DY でアルバムディープホライズンから送り火。
Thank you.
お送りしている曲は、僕 DY のサードアルバム Deep Horizon に収録されております。送り火という曲です。非常に好評でありがとうございますという感じなんですけども。もうすぐ1位になるんですね。Deep Horizon も出てね。はい。皆様の応援の賜物でございます。まだまだ、販売中ですので、よかったらね、サブスクとか、ダウンロード購入とかいただいて、いい音でお聞きいただければなというふうに思っております。CM!私たちはどこから来てどこへ帰って行くのだろう。DY サードアルバム Deep Horizon。DY のパルベライズビート。DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。今日は割と盛りだくさんでお届けできてよかったなというふうに思いますけど、何よりね、やっぱガンダルフさんですよ。ありがとうございます。本当に、本当にありがとうございます。はい。そんな皆様からのね、メッセージをお待ちしております。パルベライズビートでは、リスナーの皆さんからのメッセージ、広く募集しておりますので、番組を聞いていてね、気がついたこと、突っ込みたいこと、などなどありましたら、お気軽にメッセージを寄せください。各種方法でお待ちしております。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com、parabi@momo-mail.com、ツイッターをされている方は番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ parabi をつけてツイート。お好きな方法で番組にアクセスしてください。たくさんのメッセージお待ちしております。はい、それから僕 DY 音楽活動を細々とやっておりまして、先ほどね、送り火という曲をかけましたけれども、アルバム3作品、販売中です。よかったら、サブスクリプションで、聞いていただいて、気に入ってくれたらダウンロード購入とかもしてもらえると嬉しいなと思います。いい音で聞いてね。それから YouTube でですね、いろんな人のカバー曲、主に朝倉大輔さん関連の曲をカバーしているチャンネルがあるんですけれども、つい最近ですね、デスタインド4という TM レボリューションの曲をカバーして、YouTube にアップしています。よかったら高評価とかね、コメントとかしてもらえると力になりますので、応援してください。よろしくお願いいたします。はい、そんな感じで、今週も終わっていこうと思うわけですけれども、さあ次回はいつお会いできるかなっていうところですが、わかんない。何するかわかんない。本当にわかんないので、まあ、来週は来週お会いできたらいいなっていう感じですし、次回ね、まあなんかまた楽しいことが一緒に、できたらなというふうに思っておりますので、また気長に待ってていただけると、嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ということで、パルベライズビート、ここまでのお相手は、DY でございました。それではまた次回です。ごきげんよう。バイバイ。あ、弾けたいラジオと音畑もよろしくね。バイバイ。